Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
アンディのサテライトラジオ。皆さんおはようございます。月曜日の朝がやってまいりました。アンディのサテライトラジオ、今日も始めていきたいと思います。今日はここはですね、東京に来ています。今東京ツアーの本日最終日なんですけれども、どうしても紹介したいなって思うお友達がいて、実は今年の初めからずっとラジオ出てなって言うてたけど、なかなかタイミングが合わず、今日無理やり誘って来ていただいておりますので、紹介をしていきたいと思います。なんかね、いっぱいやってはんねん、この人は。いろんなことやってはんねん。だから、この後自分で何してるかをいろいろ喋ってもらおうかなと思っています。べっぴんです、綺麗です、可愛いです、ラジオなんで顔が出ないのが残念。この後登場されます、お楽しみに。
FM G
おはようございます。月曜日の朝がやってまいりました。アンディのサテライトラジオ、今日も始めていきたいと思います。そうなのよ、今日今ね東京に来ていて、でこの収録を撮ってるんですけれども、まあ、わざわざ鎌倉から出てきていただいて、東京までこの収録を撮ろうと思っています。ではご紹介いたします。直伝霊気師範で、鎌倉の、和の庵で、いろんなことを広めされていますゆきさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあちょっとゆきさんに、まあ、簡単にというか、ゆきさんいろいろやってるからさ、さっき来年からちょっとまた再開しようか、まあ、ほらご時世やからさ、あんまりこう人の体触るのとかっていうのを言っておられたので、まあ、来年ぐらいからまた再開しようかなと思ってるゆきさんのお得意のこの直伝霊気の話からちょっと自己紹介をしつつ聞いていこうかなと思うんですけど、いいですか。
はい、直伝霊気の師範をやっております。そう、鎌倉でね、あの鎌倉に引っ越したんですけど去年で、その鎌倉で自分のお家でサロンを一応やっております。
鎌倉ってさ、私なんか大仏がいて、あと何やろ、サザンオールスターズの歌に出てくるっていうイメージ。ゆきさんのお家はまさにその辺？
まさにその辺、大仏近いです。大仏近いし海がすごい近いので、うちに来てくださった方は帰りに海に寄って行きますとか、お昼食べに行くときは海の見えるカフェで食べましょうとか、そういうのをやって、海のパワーももらってるかなっていう感じはします。
なるほどね。鎌倉に越す前は東京どこにおったん？
川崎です。
川崎から鎌倉って、なんか川崎って工場地帯な感じ、イメージがあって、で鎌倉って言ったらなんかめっちゃネイチャーな感じがする。
そう、鎌倉じゃない、川崎も縦に長いので、工場とかは海沿いの方なんですけど、私の住んでたのは元山の方の、読売ランドとか、まあ、分かんないかもしれないけど、そういうちょっと山側のとこだったんです。で別にそこ全然好きで住んでたわけじゃないんで、そろそろこうひ なんていうのかな、好きなところに住もうというか、いつか海の近くに住みたいと思ってたから、いつかは来ないじゃないですか、ほっとくと。でもいい加減自分の思い通りのところにと思ったから引っ越したんです。
まあ私ゆきさんと出会ったのは 私がやってるウーマンドリームプランプレゼンテーションっていうのがあって、それの元々になったドリームプランプレゼンテーションってやつね、私が2009年に出たんですが、その時に初めてお会いしておりまして、結構長いお付き合いになるんですけど、その時はさ、なんか前に立ってシャキシャキしたすごいお姉さんがいるなって思っていて、でコーチングができてて、だって昔やからさ、そんなにコーチングとかもまだ広まってなくって、なんかすごい人やねんなと思ってお見かけしとったんですけど、まあ、今そのコーチングもちろんされてるけど、それ以外にこの直伝の霊気の師範を取って霊気を広めようと思ってるわけやんか。え、コーチングと霊気ってなんかつながるもんある、ゆきさんの中で。
つながってるんですけどね、私の中ではなかなかうまく言えないけど、霊気は気を整えるし、コーチングは頭を整理するみたいなのがあって、両方こう両輪でこううまくバランス取っていくと、よく自分自身が良くなるんじゃないかなとは思いますね。どっちもできるといいかな。
実際になんかそういうのを誰かにやってみて、そのコーチングと霊気で整ったみたいなんとかある？
ね、霊気は、それが私は理想だと思うんですけど、霊気はリラックスしすぎちゃって、その後コーチングで頭使うのちょっと辛いっすって言われたことあります。だから逆がいいんじゃないと思って、先にコーチングしてその後霊気をしようかなっては思って今思ってるんですけど、
それええと思うな、
そうなんですよ。で頭使うじゃない、コーチングの時頭使うし、まあ、自分の、まあ、心もすごいこうざわざわしたりとかするのを、あとこう霊気を、まあ、霊気受けてもらって、こうと、まあこうね、じわーっと浸透していくみたいな、で整っていくっていうのが理想かなと思ってはいます。
私さ、昔さ美容のサロンやってたやん、昔初めてお会いした頃って。でほんまにそのサロン始めた頃に全部食らっててん、人の体触るから。ほんで一回霊気をレクチャーしてもらいに行って、でも結局自分の中で何が変わったんかが分かれへんけど、自分でブロックできるようになったから大丈夫になってんけど、だからその霊気とかって、まあ、その自分が覚えてやるのもいいけど、人と接する人ってなんかこう 何回か受けてみるとか、まあ、月に1回受けるとか習慣にするのいいと思うねんけど、
経営者の方で、月に1回とか2ヶ月の1回とか来てくださってた方がやっぱりいらっしゃいます。あんまりにも疲れすぎて体ガチガチだし頭も固くなってみたいなのをリセットするのに来てくれるっていう方はいらっしゃって、その人も鎌倉大好きでうちに来て海見てもう最高ですとか言って帰ってったから、それは良かったなと思って。
なんかさ、癒しのもんっていろいろあるやん、アロマのマッサージとかもあるし、でもなんかそのアロマとかが苦手な人やったら霊気とかで流すだけでも全然変わるんじゃないかなっていうのはすごい思う、
そうですね。私はもう本当にできれば一家に一人霊気ができる人がいたらもう本当病院とか行かないで済むしいいと思ってるんですけど、なんかそういうその家庭のなんていうの、薬箱的な使い方もできる、もうやけどとかもすぐ良くなるから、なんかそういう使い方もできるし、あとはその気持ちを整えるっていう意味では本当にね、こう私が言うのもなんだけどだいぶ良くなります。
私さ、多分それってなんか子供がお腹痛かったらお母さんにお腹さすってもらったらマシなるやん、あれと一緒なんちゃうかなと思ってて、
あれまさにそれで、なんか昔は当たり前に使ってた、まあ、使ってたというか意識もせずやってて、でお母さんは今もやってるあげてると思うんですけど、それをもっとね、なんかなんていうのかな、もっとパワフルにできるので、そうするとなんかさ、こう頭撫でてくれもらうと落ち着くとかあるじゃないですか、 そう、まさにそれだと思ってるので、なんかその人のなんか人工的なものじゃなくて 人のエネルギーとか、あと自然その辺にあるエネルギーとかを集めて流すっていうイメージで私はいる。
なんでこの霊気に興味持ったん？
それはね、まあ、やってもらったから、まあ、みんなそうだと思うけど、お友達がやっててやってもらって、でまたこの話すると長くなるんですけど、あのちょうど私の、まあ、母が、がんに なり、それがストレスで父がヘルニアを悪化させ、あの立てなくなっちゃった、歩けなくなっちゃったみたいな時に、そのお友達が実家に行ってくれたんですよ、私いないのに。で、あの父と母にそれぞれやってくれて、で、まあ、母の病気はまあ、寿命もあったし、そんなにあの劇的に改善とかはなかったんですけど、父のヘルニアは3回ぐらいやったらもうあのシャキッと歩けるようになっちゃって、ジム通いとかするぐらいまで回復、今全然平気なんですけど、もうそしたら父がもう喜んじゃって、あなたもやりなさいみたいになって、でも全然私もやりたいと思ってたから、じゃ あの通ってっていうほどじゃない、3日間で取れるんですけど、3日間で習ってできるようになったら、本当にいちいちいろんなところでこうよくいろんなことが良くなって、で気に入っちゃって、うちの旦那さんとかもすごい気に入って、あの肩痛いからやってとかいう感じになったので、これはなんかもっといろんな人がやったらいいよねと思って、あのその市販核とか市販とかいうのを取ると講座ができるので、それを やろうかなと思ったんです、ね。
なるほどね。いや私さ、ずっと言ってるけどさ、ほんまに私の中でのイメージは、そのこの霊気とコーチングを組ませて、なんかまあ独り者の経営者の人とか、なんかめっちゃ大きい会社の経営者のイメージはないねんけど、まあ、私らの周りにいてるさ独り者の経営者の人たちのそのお悩みとかを質問、まあ、コーチングの力を使って解決しつつ、でなんか気持ちの中はっていうか、そういうのはこう霊気で癒してあげるっていうのがめっちゃイメージ、ずっとイメージ、ほんとずっと言うとんねん私。そやけどなんかユキはなかなかやらないのよ
そうなのよ、そうなの、癖ですかね、やらない癖、やり始めないの ね、 なんかね。
私さ、ほんまにさ、最初に会った時ドリプラのあの前でシャキシャキやってたから、すんごいなんかバリバリなんやと思ってたけど、仲良くなってきたらさ、ちょっとさゆるゆきさんとかを見て、なんかすごい可愛いゆきを見るから、あ、こっちがほんまなんやと思って、なんかいや、まあ、それは立場上そうやん、スタッフとして事務局としてってなったら、前に立ってシャキシャキしてへんかったら、え、大丈夫かなって、だってみんなが不安になるやん、初めて行ってる場所やし。だけど仲良くなってきたらさ、なんかもうこう緩いなんか女の子チックな、いやもうなんか男勝りな感じって思ってたけど、だってみんなにゆきねえって呼ばれて、え、どっちかっていうとねえはもうないよねみたいな。
あのなんかね、まあ頑張ってたんですよ、ドリプラの時は。多分頑張んなきゃと思って、独立したばっかり、あ、ばっかりではないけど、独立して何年かだったし、なんか頑張ってたんですよね。でしかもドリプラも、まあ、霊気もそうですけど、ドリプラも分かりにくいじゃない。でそれをどうやったらこう分かりやすく、なんていうの、伝えて動いてもらうかっていうのが結構悩みだったな。
私さ、ウーマンドリプラも10年やってきたやん。だから私の中で夢が叶う法則はもう全部わかった、めっちゃわかった。だから言うねん、イメージできてるから。で私が勝手に見てるイメージやったらあかんけど、多分ユキさんいつも話したらそれやねんやんかって言うやん。だから多分同じの見えてるはずやねんやんか。っていうことは絶対うまくいくねん、私見えてるっていうことは。
そう
うん、もう間違いないねやんか、間違いないねやんか。でも残念ながらこれ私の夢じゃないからいつもみんながやるしかなくって、多分私の特性はそこやねん。あの周波数とかがあって映像が一緒に見れんねやったらやれば絶対成功すんねやんか。あ、もったいねえと思うねんけど、私ができるもんならやってみたい
そうよね、そうだそうだ、そうなんだ、そうですか。まあでも絶対いいと思うんだよね、本当にそれはそう思ってるんですけど、そうね、イメージができないよね普通は。そこがそれをなんか言葉にする
線でいいやん、線でよくて、なんかもうその受けてもらう、まあ私ら経営者の仲間とかがいるチームを持ってるので、テストで実際受けてもらって感想もうたらええんちゃ
う。うんうんうん、そうですね、そうだそうだ、そうそうそう。
今のさ、あのいろいろやっておられるので、今私らの仲間のあの法政さんとかが代表でやっておられるミッションメンタリング協会ってその勉強会あるやん、あれもお手伝いされてるやんか。だからなんか今そっちの方がイメージ的に一般には強いんかもしれへんけど、あれはあれで、でゆきさんはゆきさんで自分のやりたいことのそっちがエネルギー回ったら多分何どれもうまく回っていきそうな気がする。なんかさっきのゆきさんが頑張る体質なんやんかって言ったんがまさに答えで、なんかお手伝いした時に答えたくなって頑張るんちゃうかな。だけどエネルギーが回らんくなるんやと思うね、自分が幸せが欠如するからあのぶっちゃけ言うと。でなんかフォーラムっていう経営者の会とかやってる時すごい幸せそうやねんやんかっていう、ゆきさんがあの心地いいことをやられて、でお手伝いやったらいいけど、お手伝いの方がなんか量が多そうな気がする。
まあまあね、最近でもあんまりあの私がやらなくても他の人がやってくれるからそんなに私はやってないですけど、まあ頑張っちゃうんでしょうね。まあでもあの楽しいよ笑ってるけど
楽しいですよ、
楽しんでます。
いや楽しいと思うけど、もうちょっと自分が心地いいことしたらええのになっていうのは思ってる。
そうですね、なんか多分そうなのよ。ちょっとねのんびりしてい、いたので1年ぐらいで、そこにコロナ来たでしょ。で、まあ、でもオンラインでできることから、まあ、やらなくちゃと思ったら結構忙しくなっちゃって、まあいいんですけど、それでちょっとそろそろやっぱり霊気もあのやった方がいいなと思って、あのなんてこんな時だからこそやった方がいいなっていうのをなんかやけにこの何週間かすごい思ってて、こう やんなきゃと思ったの。そうなんです。でそうするといろいろさ、なんかスケジュール見てたら年明けにからそう講座をまずやって、で講座やるのもさ、いきなり講座、まあ、1月からやるんですけど、わかんないじゃないですか、何も受けたことない人がってなるとちょっと難しいと思うんで、まあ一回ちょっとサロンに来てもらってやる、まあ霊気を受けてもらって、で受けるか、あの講座を受けるか受けないかとかも考えてもらったらいいなとは思ってるんですけど。
私さ、その昔2004年にサロンオープンしてんけど、その時にあのシェアオフィスとかもそれぐらいからだんだん出てきてんやんか。で旦那がなんか女の人たちが朝ご飯食べてる会あるから行きって言われて、何言ってんのか意味分からへんと思いながら言ったら一人もんのシェアオフィスで何借りてる人たちが朝活やってる会やって、ほんでそこで仲良くなったんが、私初めてビジネスコーチングしてもらった人で、当時3万ぐらい月1回払って30分の2回受けててんけど、だからさ、その2004年で1時間で3万って結構な金額払って受けてたわけで、その時にその人がコーチングの受け方講座ってやってて、なんかそれコーチングの講座じゃなくて コーチングはどういう人が受ければよくて、コーチングを受けたらどういう効果があるかっていうお話をされてたんやんか。もうちょっと残念なことに、数年前に乳がんでお亡くなりになったんやけど、でもその受け方講座っていうのをしてくれてたから、コーチングが何、コーチングしたらいいんやんかっていうの、普通コーチングをやりましょうっていう講座やん。だけど受け方やったから、こういう人が受けたらこういう風に効果がありますよ、なのですごい、だからその霊気の受け方講座とかすればいいんじゃねえのって思った今。だから経営者の人とかに向けて、そのテストマーケティングでさ、我らの仲間の経営者の人に何回かやらせてもらって、その人に実際に受けてどうやったかっていうのをお話ししてもらって、だからパフォーマンス上がるぜみたいなんをしたらいいんじゃねえのって思う。
なるほど、
うん、
受け方講座いいですね。受け方講座面白い、初めて聞いた。それやりましょう。じゃあ
なんかさ、みんなさ、その自分が持ってる商品をやりましょうっていう講座多いやん。だからその私ミッションメンタリングとかも、ミッションメンタリング受け方講座とかしたらいいの。あのミッションメンタリングのどんな人が受ければいいので、受けていいから自分もそれを手にしたいやん。私なんか全般的にどれも受け方講座をしたらいいんじゃねえのって思っていて、どう？
本当そう思った今。どういう人がとか言ってもさ、まあ、で来てくださいなんだよね多分最初。何でもで体験 してみましょうとか言うけど、それがなんか体験がいけない人もいるじゃないですか。経営者の人とか特に男の人とかさっぱり分かんないと思うから、いいですね。ちょっと受け方講座何でもそうだね。
なんかだからその、
なんかちょっといいね。
絶対そうやと思う。結局なんでその商品欲しくなるのって言ったら、この商品によって自分が変化することが分かるから欲しくなるやん。だから店頭とかで何電化製品とかやったらお試しで使えたりとかするやん。だけどみんなやってるのって試すんなくてこれ買いいなって言ってんねんやんか。でもあんだけ試食とかもスーパーでやってて、食べてみて、あ、美味しいから買ってみようかなってなるやん。だからなんかその受け方講座とかやってみる講座とかやればいいんじゃねえのって、そのほんまにそのコーチングの受け方講座っていうのをやってで発端を受けさせてもらって、あ、私もその経営者になってそのビジネスの仕方とかが分かんないから、だったらコーチングで質問してもらいながら、私はどうしていきたいのかっていう目標設定を一緒にしてもらったらいいんやっていうことが理解できたから、じゃあ受けますってなってんやんか。
確かに確かに。どういう時に受けたらいいのかっていうことですよね。どういう人がどういう時に受けるとこういう効果的だよっていうことが分かるといいんだよね。
ほんでさ、ゆきさんとかやったらその、霊気の受け方講座とかコーチングと霊気を組むとこんな風にいいんですよみたいなのをしていった中で、グループでやった方がいいなと思ったらフォーラムをご紹介してまた新しいフォーラム作るとかで、それにゆきさんが全部関与するんじゃなくって自立したフォーラムがいっぱい出てきて、でなんかたまにゆきさんが顔出しに行くとかって言ったら、え、今日ゆきさん来てくれたら嬉しいなみたいになると思うねんけどなと思って、なんか私のイメージそんな感じ。言ったらゆきさんが一番やりたかったフォーラムと、ゆきさんが一番やりたかったその霊気とコーチングっていうのを組ませていってやっていって、もうゆき最高ってなってるのが私のイメージ。
そうする。じゃあ頑張ろう、そこに向かって。
これな、ほんまにずっと私言うてんねんけどな。多分な、今日初めて聞いた話じゃなくって前回も分かったって言った。毎回分かった、やるアンディさんっていう
言ってた。そうそうそう、でもそうですよね。やろやろ、
ぜひやっていただきたい。それで多分助かる人いっぱいいてるし、なんか私もさ、ドリプラやってて、ドリプラやりたいよ、もう夢が叶う法則が分かったから。だけどその前に応援の仕方学べへんかったらもう搾取に来るからさ、みんなが。、うん、なんで 応援の仕方とかされ方を学ぶところを作りたいと思ってんねやんか。でそれが学べたら個々それぞれのところに散っていかはって、そうタンポポの綿毛のように、多分福島さんがドリプラやりたかった趣旨のところが一緒やと思うねんけど、そうなっていったらええなって思うんやん。だからゆきさんもそのずっと言ってるやん、その霊気やってそのフォーラムも大好きでって言って、でみんな知らんねん、フォーラムの存在も知らんかったら霊気も分かんないし、コーチングもそれはビジネス系の人分かるけどコーチング自体が分かんなかったりとかするやん。だから例えば松田美弘さんとかやったら魔法の質問っていう言葉を使って、あコーチングやん結局。でも魔法の質問キッズとかやったら子供とかに関わる人とかもやってたりとかしてっていう幅がすごい広くなっていってるやん。だからゆきさんの中でのその働く皆さん、経営者の皆さん、困ってはる人たちに対してほんまにその霊気とコーチングって私絶対いいと思うねんな。
そう思います私も。もう本当本当そうなんだけどな、どうしようかな。
いやでミッションメンタリング協会のあのミッションメンタリングもそうやけど、自分がどうしたらうまくいくかが分かるわけやん、あれってそのいろんなやつを使って、ほんで分かったら次どうしたらええのって話やん。ならそれを、ま、ゆきさんのお得意なコーチングとかその霊気とかを活用しながら、こうやったらもっとパフォーマンス上がんねんでって、その元根本のところの自分の才能とかに気づいて苦手が分かってたらデコボコ合わせたらええだけやんかっていうところの話やん。
A さんも法政さんにも霊気とコーチングやったらいいよって言われてた。そういえば
言った、
うん、やります。ちょっとあの、まあ、これさ、ミッションメンタリングでもあのすごく顕著に出てる私の傾向なんですけど、まず計画を立てないといけない。計画を立てて、で、まあ、とにかく先にやってみるみたいな。なんかあのそれでなんか分かんない、人に伝わってないかもしれないと思いながらとりあえず動いてみるみたいなのが多分私がうまくいくやり方のはずなので、ちょっと計画を立てて動くっていうのを年明けまでにちょっと考えます。
絶対うまくいく、もう絶対うまくいく、だって私見えてるもん。
いつもそう言ってくれるんだよね、アンディさんね。そう、じゃあその見えてる通りにするなるわなるわ。でも
いや、もうなってるから、予約取れてるから、それって。だからその予約がいつ決行されるか、なんかもうハワイ旅行行こうなって決めてるのに、え、なんかご時世でちょっと伸びちゃったしみたいな感じでなってるやん。でももう予約取れてんねんやんか、もう絶対行ける権利があんねんやんか。え、それいつするって。
いやー、なんだよ。そうね、ちょ、来年やる、来年それ。
今来年するって言ったから、ほらいい時間になってきた、今コミットして。
ちょうどよかった、
ちょうどいい。じゃあ、ゆきさんは来年そのミッションメンタリングもそうだし、ご自身が一番やりたかった霊気と、コーチングを合わせた企画を来年やるということで、今日のラジオは
何だったんだろうこれ。そうそう、大事、ありがとう。まあ、なんかそうやってラジオにって言っちゃったらね、もうやらないと
言われんで、みんなにあのラジオで喋ってた何とかって。そうだよ、ね、そうそうそうそう、いや、はい、
あっという間です。いかがでしたか。
はい、楽しかった、ありがとうございました。コーチングの時間だった。
いやいや、でもほんまにそうやねん、あの結局こうやって話してたらまとまっていって新しいプランができたりとかするので、まあ、あのラジオに遊びに来てもらって、私 の、 あのライブコーチングでも受けてみるかみたいな。
これいいですね、あのいいと思うわ、その場で、ね、この時間内で
30分しかないしな、はい、それでは来年始まるので楽しみにしていただきたいと思います。いや、今日は本当にありがとうございました。お届けしてまいりましたのはアンディと
ゆきさんです。
ゆきさんの情報はまた貼り付けときます。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。
ありがとうございました。